おはようございます。
おはようございます。
ルカの福音書を通してイエス様の宣教生涯に学ばせてもらっています。ルカの4章からはイエス様の宣教活動の前半の舞台となったガリラヤ地方での伝道の様子が記されています。イエス様はこのガリラヤでの伝道に非常に力を入れておられたことが、イエスはガリラヤ全土を巡った、すべての町や村を巡ったという言葉から知ることができます。ガリラヤ地方というのは、首都エルサレムから見るならば、辺境の地であり、何も良いものが出ないような、期待されないような、そのような田舎町でありました。しかしイエス様は3年半の宣教生涯の大半をこの片田舎での地方伝道に力を注がれていたのです。私はもともと新潟という地方の生まれです。少年時代の頃の夢というのは将来は東京に出るということを夢見ていました。まあ田舎の若者ってみんなそうなんですけど、大きくなったら東京に行く、何をするかわからないんですが、とにかく都会を目指すっていう、そういう何か都会への憧れがあったんですね。テレビをつけても大体やってるニュースというのは東京のことですし、ドラマを見ても大体東京で何か物語が進んでいく。だから東京にみんな行く、そういう夢を持っていました。まあ、しかし、都会へ出ることもなく、私自身地方にずっと留まり続けていましたが、不思議な神様の導きで、40になって、この東京に赴任させていただくことができました。神様の導きでですね、幼い頃の夢が叶ったんですね。最近、同盟教団では、都市部で開拓をして成長している教会に学ぼうというですね、都市伝道セミナーというものがありました。7月に東京で行われて、来月は大阪で2回目のセミナーが行われます。私も東京に来て間もないのですが、どのようにしてこの東京というところで伝道したらよいのか、わからない中ですね。まあ、その伝道の助けになればと思ってですね。まあ、東京会場で行われています、その都市伝道セミナーに参加することにしたんですね。先月行ってきたんですけど、まあ、せっかくですから、まあ、真彦先生もですね、妻も一緒に誘って、都市伝道セミナーに行こうと言ったんですけど、まあ、真彦先生曰く、北赤羽は都市ではない。そういう理由で断られたんですね。まあ、一緒にせっかくだから勉強しよう。何度誘ってもですね、北赤羽は都市ではないと、かたくなに断られ続けて、結局一人でですね、セミナーに行ってきました。で、講師として立てられた先生が、どういうところで伝道していたかと言いますと、東京駅周辺や大手町、そして今話題の豊洲、ウォーターフロントをメインにですね、伝道されていたんですね。都市型の伝道とはどのようなものか、なぜ都市部での伝道が必要なのかなどですね、様々なことを教えていただいて、とても貴重な学びの時間となったんですけど、今回ですね、一番学ばされたことは何かと言いますと、北赤羽は都市ではない。ですね。なかなかこう、セミナーで学んだことが、まあ、参考にならないというどうやって活かしたらいいんだろうかですね。北赤羽は、まあ、エルサレムではなく、むしろガリラヤ寄りなんだなということを思わされた次第です。ですから私たちも、このガリラヤ地方を回られた、そのイエス様の伝道から教えられたいと思います。このルカの4章、先週見ましたが、前半ではイエス様のその宣教生涯の縮図のようなものを見ました。後半ではイエス様がこの宣教を 何によってこう伝道していたかというのが記されています。もう一度4章の31節32節を読みます。それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日ごとに人々を教えられた。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。まず一番最初に教えられることは、イエス様は権威を持って伝道されたということがわかります。4章32節では、人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。また36節では、人々は皆驚いて互いに話し合った。今のお言葉はどうだ、権威と力でお命じになったので汚れた霊でも出ていったのだとあります。イエス様のその宣教の言葉というのは権威がありました。で、人々はこの権威というのものを非常に重んじていました。ユダヤ教のラビたちは権威ある言葉を語りました。しかしその権威というのは自分自身の持つ権威ではなくて、自分より偉い人の言葉を引用して自分の言葉を権威づける、そのような必要がありました。しかしイエス様の言葉はご自身のうちに権威がありました。なぜならそれは神から直接与えられた権威であり、イエス様が神の言葉そのものだったからです。ヨハネの福音書は、言葉は神であったと言い、すべてのものはこの方によって作られたとイエス様を証言しています。光をあれと言えばその通りになる、悪霊に命じればその通り従う、病に命じれば病も癒される。イエス様の言葉には権威がありました。ではイエス様の権威から何を教えられるでしょうか。ここから神の国の到来を知ることができます。天の御国から使わされたイエス様が権威を持って神の国の福音を語り、病を癒し、悪霊から人々を解放し、罪の許しを宣言されました。これはメシアの到来とともに御国の到来を告げるものです。御国の到来というのは、この地に神様の御業が起こされ、神様の御心が行われますが、この地で私たちが安住することではありません。あくまでも天の御国の前味であり、神の国を求めさせるものであります。たとえ病を癒していただいても、地上の体はやがて朽ちていきます。しかし天の御国には、もはや死もなく病もない、争いや苦しみ、貧しさがなくなり、そこには主が共にいてくださり、私たちの涙をすっかり拭い去ってくださるという、この天の御国の素晴らしさを体験させてくださり、この御国を求めるようにその前味をこの地上で味わわせてくださったのです。私たちはこの神の国の福音を述べ伝えていかなければなりません。今救いを完成されたイエス様は伝道の権威を持って、今度は私たちをこの地に使わしておられます。イエス様の派遣の言葉に耳を傾けたいと思いますが、マタイの28章の言葉です。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。一切の権威が与えられたイエス様は伝道の権威をも持っておられます。このイエス様に使わされて、私たちも天の御国の福音をこの地に述べ伝えてまいりましょう。第二に教えられることは、私たちはこのイエス様の権威ある言葉に積極的に従っていかなければなりません。権威とは、広辞苑を調べますと、他人を強制し服従させる威力 と言われています。イエス様の言葉には権威がありました。悪霊も病も何でも言う通りになります。自然でさえも言うことができる、言うことを聞きます。風も嵐も大波も言葉一つで沈めることがおできになります。しかし光をあれと言って光を創造することもできるその御言葉の権威は人間を強制しません。神の権威ある言葉は人を思い通りに服従させることはないのです。かえってこれを聞く者自らに服従を求めさせるのです。人々はその権威ある言葉に驚き喜びはするのですが、その御言葉を信じ従うということはしませんでした。イザヤ書の55章11節には、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ私の言い送ったことを成功させるとあります。神様は約束されたことを必ず実現されるお方です。神様の予言は必ず成就します。その権威ある言葉によって言われたことを何でもその通りにされる力ある神の言葉は、人間の意志を強制したり心を操ったりすることはありません。自らの服従を求めているのです。私たちの心からの従順を主は求めて語られるのです。私たちはこの権威ある神の言葉に感動し、心動かされ、悔い改め励まされ、自らの意志を持って従っていかなければならないのです。私たちも今朝、この御言葉の権威の前に触れひしましょう。そして、三つ目に、このイエス様の権威ある言葉に私たちは信頼をしましょう。イエス様の権威ある言葉には力がありました。それは決して人を支配したり強制したりするものではありませんでしたが、もし心から信頼し従うならば大きな力となります。この4章以降もイエス様の権威ある言葉が取り上げられていきますが、そのイエス様の言葉に信頼し、従った立派な信仰者たちが取り上げられています。お心一つで清くしていただけますといったサラートに侵された人の信仰、また、しもべの癒しを願った百人隊長の信仰など、私たちもこの力あるイエス様の御言葉に信頼して、御言葉の通り従って歩んでまいりたいと思います。イエス様の言葉には力があります。この言葉こそ私たちの最も信頼すべき言葉です。そしてこの言葉に信頼する者は決して裏切られることはなく、失望させられることはないのです。今日は神から使わされたイエス様の権威ある宣教の技を通して教えられました。そして今朝もう一つ教えられたいのが、この力ある宣教の技を支えていったものについてです。イエス様の宣教は、福音を述べ伝えるだけではなく、癒しの技が行われていきました。むしろ多くの人々は、この癒しを求めて、イエス様のもとにやってきていました。それが顕著に現れているのが40節以降です。ペテロの囚徒の熱を癒されると、今度は40節、日が暮れるといろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒されたとあります。人々は遠くから近くから次々と癒しを求めてやってきたのです。そしてイエス様はそのような人々を憐れまれ、一人一人に手を置いて癒してくださったとあります。 イエス様の多忙な一日がここには描かれています。イエス様の行った力ある技がガリラヤ地方一帯に知らされ、それを聞いた人々が続々と癒しを求めにやってきたのです。ですからイエス様には休む暇などありませんでした。きっとこの晩も夜を徹して人々のために愛を持って使えられたのではないでしょうか。しかしイエス様は力を持った神であると同時にこの世に人として来られました。イエス様は疲れ知らずのスーパーマンではなかったのです。体力にも限界がありました。いくら神としての力と権威を持ったメシアだからといって、不眠不休で活動できるわけではありません。お腹も空きますし、眠くもなります。人間の肉体をまとっている限り、この肉体にも、また精神にも限界がありました。いくら父から受けた揺るぎない使命があったとしても、聖霊からの油注ぎと助けがあったとしても、そして人々に仕えたいという心からの愛を持っていたとしても、その働きはいつまでも続けることはできません。誠の神であって、誠の人でもあった、このように人としての制限を受けたメシアは、どうやってその使命を圧倒していったのでしょうか。その答えが短い文章で42節にあります。4章の42節、朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。イエス様は寂しいところに出て行かれたとあります。寂しいところとは言語から訳すと荒野と言われるところ、荒野あるいはそののような場所であったかもしれません。なぜそのようなところに朝早く出て行かれたのでしょうか。同じ記事を扱った、マルコの一章35節にはそれは祈るためであったと付け加えられています。マルコの一章35節をお読みします。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。朝早くまだ暗いうちに起きたイエス様は、祈るために出て行かれたとあるんです。この祈りこそ、力あるイエス様の宣教を支えていったものでした。寂しいところに出て行って祈る時間がもしあったならば、その時間を寝る時間に回すこともできました。伝道と人々への奉仕でくたくたに疲れた体を少しでも休めることができたはずです。しかしイエス様はこの祈るということを大切にされていました。イエス様にはやらなければならないことがたくさんありました。父の御心を行うことがイエス様の霊的食物だと言われたほどです。どこかに行って祈っているその時間を逆に病で苦しんでいる人のために使ったのなら、あと何人の病気を癒すことができたかと思います。しかしどうしてもイエス様は祈らなければなりませんでした。人のいない寂しいところへわざわざ行って、父なる神様と二人っきりになって、親しい交わりを持たなければならなかったのです。イエス様はガリラヤ宣教だけではなく、エルサレムにいた時でさえも、寂しいところに退かれて、父なる神の前に静まり、静止の時を持ったのです。それによって、決してぶれることのない、父の御心からずれることのない、力ある宣教をしていくことが可能となっていったのです。これがイエス様の宣教の正と道です。祈りと技。これがイエス様の宣教の両輪でした。祈りがなければ、どんな力ある技も虚しいものです。力ある技は祈りによって支えられます。いや、 祈りこそ力なのです。私たちは何を優先すべきかということを考えさせられます。私たちは忙しいから神の前に静まる時間を削ってしまいがちです。しかし、神の前に静まることをしないから時間に追われてしまうのだということを覚えなければなりません。8年前に私が広島の教会に使わされた時は、まだ何の経験もない新米の教師でした。何もできない、何もわからないということが幸いだったと思います。まず、教会のために祈るということから始めさせていただきました。毎朝、教会員全員のために、教会に来られている全ての人のために、そのご家族のために祈ってから、教会の働きを始めたのです。とても小さな群れでしたので、一人一人のためにじっくりと祈ることができるほどの群れでした。この朝の祈りの時間が朝だけでは足りなくなるほどになるということを願いつつ祈らせていただきました。この祈りというのはすぐに結果は出ません。しかし8年という時間を通して神様は教会の礼拝者の人数を倍にしてくださいました。祈りというのは宣教の力です。そして宣教は自分の力でやっていくものではなく、祈りによって導かれ、祈りによって進められていくということを思わされます。イエス様は父の前にいつも祈りの時を持っていました。しかしその祈りの場にも群衆がやってきます。父との二人きりの交わりを引き裂くかのように群衆がどかどかとやってきたのです。イエス様が祈っておられると、人々はイエスを探し回って祈っている場にまでやってきたことを聖書は記しています。イエス様に対する人々の求め、これは本当にすごいものです。しかしイエス様は一人一人の要求に応えて、すべての人を癒されたのかというと、そうではなかったのです。人々はイエス様がどこにも行かず、自分たちから離れて行かないようにと引き止めておこうとしました。しかしイエス様は彼らに他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですからと言われたんです。これはすごい決断だと思います。イエス様にどこにも行かないようにと、群衆から頼まれているのに、それをきっぱりとイエス様は断られたのです。教理のナザレでは拒絶されましたが、カペナウムではイエス様は切に求められていたのです。しかしイエス様はそれを断りました。このブレない判断ができたのは、他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですからと、はっきりとしたその使命と目的を持っておられたからです。しかし、たとえ使命を持っていても、時にそれがブレてしまうこともあります。しかし、イエス様はそれがなかったのです。それを可能としたのが、この父との交わりの時間です。常日頃から、父との交わりを持っていたからです。たとえ忙しい中でもひととき、主の前に静止の時を持っておられました。時に私たちは、はっきりとした目的を持っていても、判断が鈍ることがあります。正しい決断が下せない時もあります。大勢の病に苦しむ人、難病に苦しむ人々を目の前にして、あるいはこの町には、それだけ大勢の病の人がいるということを聞いて、大変だな、癒してあげたいと思うのが人情です。しかし、このカペナウムにずっと留まって、癒しの技だけを続けていたのなら、イエス様がこの世に来た目的は一体何だったのかということになります。確かに、 山を癒すのも弊社の御業の一つでありますが、イエス様は体を治す医師としてこの世に使わされてきたのではありません。人々の霊を生き返らせ、誠の命に生きるための魂の医者としてこの世に使わされたのです。ですからイエス様は人々に福音を伝え、この地上で神の国を立て上げ、その先には一番の目的である十字架の贖いの技がありました。そしてさらに彼らはただ病を治してほしいだけの御利益主義であったということもイエス様は鋭く見抜いておられたのです。病が癒され、その時は喜び感謝するものの、癒しは求めるが教えを求めているわけではない、福音は受け入れない、そういう人ばかりだということを霊的な目で洞察することができたのも、父との交わりをしっかりと持っておられたからなのです。ですからイエス様は、ぶれない使命を持ち、正しい決断をし、他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですからと言い切ることができたのです。私たちもこの地での宣教の前進のために、この父なる神様との交わりの時を持つことを心から大切にしたいと思います。そしてお一人お一人の信仰生活の祝福のために、今週もこの主と親しく交わり、父の御心を求め、会いましていただきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、イエス様のガリラヤ宣教のその力強い技をお見させていただきました。その宣教を支えたのはあなたとの親しい交わりであるということも教えていただくことができましたことをありがとうございます。私たちもあなたの御心を行うことを霊的食物としてこの地で歩ませてくださいますようにお願いいたします。また本当にそのためにはあなたとの親しい交わりを日々持つことを常とさせてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。